い、こんにちは。ほろ酔いセブンのゆずきちです、皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑いやら寒いやらみたいな感じで、ちょっと体調面もですね、ちょっと、しんどくなってきてるんですけれども、子供もね、またちょっと幼稚園行き始めてここ2週間で、昨日今日とですね、ちょっと体調を崩して、熱が出て、ちょっと初めて幼稚園を休んでおるというような感じなんですけれども、なかなかね、この春先ってもう本当に体調管理大変ですよね。私もそれにつられずに風邪などうつされぬように、自分は大黒柱なんでね、みんなを支えていかないとという思いで、この春過ごしておりますけれども、ということですね。今日、ちょっと話題なんですけれどもね、皆さんパスワードどうされてますか。いっぱいパスワードあるんじゃないですか。最低限この人間が一般的な社会で生きていくにあたって、2,3 は必要なその何かしらのパスワードを持ってるんじゃないかなと思ったりして、でなおかつその IT 企業、 IT 企業に限らず、どんな企業でもその業務システムであるとか、買い物であるとか、そういうものをウェブで行うにあたって使うたんびに、新規登録と、ID パスワード決めてくださいということで皆さん苦慮されておりませんでしょうか。急ぎの時にですね、1回しか使いもせえへんような細かなサービスにおいてもですね、メールアドレスを登録して、新しくパスワードを決めてください。でそんなその使用頻度の少ないウェブサービスに限って無駄にパスワードの強度を求めてくるとかね、パスワードは10桁以上でお願いします、大文字小文字を混在させてください、記号がありません、パスワードは3ヶ月に一度変更してくださいとかね、ベンダーによってルールが異なっていて、何に基づいてそういうことを決めているのかということで、ユーザー視点からするともうそういうのを早く統一してくれよというような感じで皆さん、生きていらっしゃるのではないでしょうか。私もなんか月に1回ぐらいは何か新しいサービスを試してみたりということで、多分私も覚えてないぐらいのアカウントを作ってるんじゃないかなとか思って、だからもう人間の限界を超えたパスワード管理状態になってるんだと思うんですよね。だからこれはもう IT 好きだけじゃなくて、もう普通の一般人レベルでももう無理やと思うんですよ。でそんな中で、今月総務省の方から通達みたいなのがあって、前はパスワードの定期変更は望ましくないというような形の通達がなされたと。推奨としては、長く、複雑なパスワードを、使い回さずに、設定しましょうというような感じで、するのが得策ですよというところですよね。で、いわゆるそのアメリカの、お偉いさん方の実証実験で、例えばその一つのウェブサービスにおけるログインパスワードを、1ヶ月に1回は定期的に変更しなさいという強制を敷いた場合、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目の方が容易に予測できるパスワードを使いがちであることが統計的に分かったということでございます。これ皆さんもなんか心当たりあるんじゃないかなと思ってて、だからそんな言うても定期変更を強制するサービスってそんなないと思うんですけれどもね、でも定期的に変えておかなあかんなとか思いつつので、これって仕事で使う業務サービスであればあるほど定期変更を強制してきてると思うんですよ、多分ね、わかんないですけど。でそういう定期変更をする、時に、予告があるわけじゃないですか、10日前ですよ、早めにパスワード変更お願いしますねみたいな感じで、まだ10日あるんかとか思って、 ダラダラしてたら、まあ、知らぬ間に、今日が期限でございますよということになってて、その期限の日に限って超忙しくてですね、ゆっくり新しいパスワードを考える暇もなくて、なんか前回のパスワードにびっくりマーク1個つけるだけにしといたろうみたいなことをしてみたりね、ドキッとしませんか。で、まあ、そういうことなんですよね。結局はもう人間の心理からして、そういう短いスパンで定期変更を強いるっていうのはもう非常にナンセンスだということが、まあ、この度分かったということで、まあ、ちょっとそのパスワードの、まあ、常識が覆ったなという、まあ、そういうニュースがあったということでございます。で、いよいよまあこういう話題とかも一般的なニュース番組とかワイドショーとかでも取り上げられるようになって、まあ、関西人御用達のおはよう朝日です、まあ、そちらの方 の、 あのニュース特集の方でも、まあ、パスワードの定期変更は推奨されないというような話題についてアナウンサーの方が紹介してたんですけれども、まあ、ちょっと気になったのがですね、まあ、その危険性とかその辺については分かったと、まあ、長いパスワードを使い回さずに用意しましょうというところは分かったんだけれども、じゃあどうやって数あるパスワードを覚えとくんだと、どうしてるんですかっていう話が及ばなかったんですよね。その特集の時に気をつけないといけませんねぐらいな、もうすっごい歯切れの悪い感じで思って、だ多分そこが肝心やと思うんですよね。まあ、長くて使い回さないのはまあいいとしまして、まあ最低でも10個ぐらいはあるウェブサービスの長いパスワード、10桁以上の難しいパスワード、推測できないパスワード、もう人間の記憶力なめたらあきませんよ。もう散歩歩いたら忘れますからね。それをどうすればいいんだっていう答えが未だになんかもやっとしてるんじゃないかなと思ってるんですよね。だから私とか、まあ、そういう IT にちょっと、まあ、知識がある人間からすれば、例えばワンパスワードっていうサービスを使えば、いわゆるそのマスターパスワード一つ覚えておいて、そこの先にあるパスワードデータベースの中にパスワードを管理して、覚えさせておけば、そのマスターパスワード一つを覚えておくだけで使い回さない複雑なパスワードを生成して、管理することができるっていうのが分かるんだけれども、それをこの日本国民1億人ぐらいの人がみんなそれ使えるんかというとこなんですよね。だから結論から言うと、もうパスワードっていう概念がもうあかんのちゃうかなと思って、そのキーボードだけの小さな世界のもう文字の組み合わせだけで、大事な情報を開示するっていうことそのもののこの管理の仕方自体がもういよいよあかんようになってきてるんじゃないかなと思ってるんですよね。私はそのパスワード管理とメールはもうあかんと思ってるんですよ。仕事で使ったらあかんとなんとなく思ってるんですよね、まあ、使わざるを得ないですけど。だから要はそのパスワードに代わるその認証っていうのが、まあ、いずれ、主役になってきてくるんじゃないかなというところで、まあ言うても皆さんもう最新鋭のスマホをきっと持たれてるわけですから、もうすでにその機能っていうのはもう使われてるわけですよね。言ってみたらその指紋認証であるとか iPhone X だったらまあ顔認証とか生体認証みたいなのもありますわ。まあ、そういった自分の体をキーとしてサービスにまあログインするとか、まあそういったことが徐々に始まりつつあるというところではあるんですけれども、まあ言うてもそれもその機種依存であるとか、まあその専用デバイスが必要であるとかっていうような感じで、ベンダーによりけりみたいなそんな感じになってきてるわけですよね。で、まあ、そこで今一つ、まあ、朗報というか、まあ、こういうニュースがあったわけなんですけれども、ちょっと IT メディアエンタープライズのウェブサイトの方で、ニュースがあったんですけれども、パスワードに依存しない認証ウェブ応戦を Chrome、Firefox、Edge が実装開始、W3C が標準化ということで、まあ、世界的な IT 機関の方で推奨している、まあ、FIDO2 という、まあ、仕組みを使ったそのウェブオーセン、ウェブオーセンティケーションっていう、まあ、略称なんですけれども、まあ、その、技術を標準化しようじゃないかっていう動きが進められているというようなことですね。まあ、これっていうのが、まあ、簡単に言ったらそのサービス系統の認証を全てそのパスワードの代わりのものに代替させようっていうことで賄おうじゃないかなというところでございますね。例えばその指紋認証、顔認証、もしくはピンコード。ピンコードっていうのはまあいわゆるそのまあドングルって言われるその例えば USB タイプのものだったらそのドングルというものをパソコンにブスって挿して、でそのドングルを活性化させるためのパスワード、いわゆるピンコードを打ち込むことでそのドングル自体の中に入っている暗号化された認証情報をウェブの方に流し込んで認証させるみたいなちょっと特殊な形状なんですけれども、そういうログインの仕方をするっていうような、まあそういうやり方ですね。まあ、ピンコードってある意味あのパスワードであってパスワードでないみたいな感じなんですけれども、まあそういう認証の仕方を標準規格として統一しようという動きが出てきているということで、だからその今3つ言ったそのウェブブラウザーについては今後新しいバージョンになればそのウェブオーセンという技術をまあ標準サポートするようになるというところでございます。今で言ったらそのパソコンもそういう認証できるようにはできるんですけど、そのサードパーティー製のソフトがいったり、そういうなんですかアドオンみたいなのが使えたり使わないといけなかったりするわけなんですけれどもね。ただあのそういうアドオンとかサードパーティーのソフトってやっぱメンテナンスが必要だと思うんです。でなおかつセキュリティが強固な会社とかだとそういうサードパーティー製のアプリのを使うのにも認証がいったり、まあ、別途、まあ、それこそお金がいったりするわけですから、なかなか承認が下りずにあの片手打ちで使い切れないということがありますんで、要はその標準ブラウザーでサポートするっていうことの効果っていうのは計り知れないのかなと思うんですよね。はい。であとはそのパスワードとその生体認証とかそういう別の認証の特徴で言ったら、そのパスワードそのものをウェブに流し込む必要がないっていうところが大きいかなと思いまして、だからパスワード入力とかも当然なんていうんですかね、そのウェブサービスだったとしたらその SSL 通信っていうのをあのたまによく聞くかもしれないですけど、まあ、要は暗号化してから通信を行うっていう話ではあるんだけれども、パスワードしたっていう行為自体はあの端末側にもあるし、結局そのパスワード情報は暗号化してでもウェブサーバー側に送り込んどかないと認証してくれないっていうことがありますから、まあ、どっかの経路でパクられてしまう可能性があるっていう危険がずっと伴ってるわけなんですよね。ただ、いわゆる生体認証とかの部分についてはそのパスワードそのものをまずウェブに流し込む必要がないということと、あとは、まあ、あの認証情報自体があの流れ込むことにはなってるんですけれども、結局その認証情報を開けるための鍵っていうのは、自らの生体であるとか自らが持ってるそのドングルっていう機械であるとかしかないので、そういう物理的なものをパクられない限りはもう安全性はすごい高いということなんですよね。でなおかつその、まあ、そのドングルのピンコードもそうなんですけど、自分の生体認証もそうなんですけれども、まあまあ、特に生体認証はそうですよね。パスワードを覚えるっていう概念自体がないんで、まあ、非常に我々としてもメリットが高いんじゃないかなと、思ったりもします。あとはそのブラウザー自体が標準搭載するにあたって、例えばパソコン、安いパソコンだとしたらそのデバイスそのものに、まあ、指紋認証の機械自体がないわけですよね。だそれをまあどうするんかなって思うんですけれども、きっとこれはまあスマホが使われるんじゃないかなと思ってます。 いや、もうせっかくもうすでにみんなに浸透しているスマホ自体に生体認証のもう仕組みがあるわけですから、これをなんか Bluetooth かなんかで、連携させておいて、ログインの段になったらもう手持ちのスマホで指紋読み取らせてログイン完了っていう風にするんだろうなと思います。もっと言うんだったら、私それこそ Apple Watch とかですね、Apple Watch の、この生体認証というか、今はその生体認証っていう認識ないんですけど、その手首に巻いたここの静脈っていうんですかね、そういうパターンを読み込んでもらって、そのね、アプローチを装着さえしておけば、そのログインっていうのがもうあっさりできるとか、そういうのが良いなと思いますね。まあ、将来的にはもうパスワードを覚えるとか、そのメモに書いて金庫に入れておくとかっていうナンセンスな管理っていうのはもうほぼなくなっていくんだろうなとは思ってるんですけれども。まあ、徐々にこういうのは使う側も慣れていかないといけないと思うんで、やっぱおすすめとしては、どっか自分が使ってるウェブサービスがこういうウェブ応戦とか、もうそういう企画に対応しましたよってなったら、いの一番に使ってみてほしいなと思いますね。結局パスワードはもうなくなると思いますよ、本当に。だから、今のうちに新しいテクノロジー触ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、これセブンユーカイの方、今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。